光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博士と
脇坂陽子です。
おはようございます。お元気ですか？今朝この番組をお聞きくださりありがとうございます。いつも楽しみに聞いてくださる方、また初めて聞かれる方に、この番組が福音、良い訪れの時、神様との良い出会いの時をお届けでき、あなたの今日に役立ちますよう願っております。では脇坂さん、ご案内ください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金光殿の協力教会、日本福音自由教会協議会グレース宣教会、青木康則牧師の聖書のお話、グレース宣教会八尾チャペルの信徒村上由美子さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会八尾チャペルです。グレース宣教会八尾チャペルは、近鉄八尾駅から歩いて5分のところにある教会です。1980年に開催されたビリー・グラハム大会を記念して建てられたグレース宣教会3番目のチャペルです。子供から高齢の方まで、およそ30名ぐらいが集まっています。日曜礼拝は午前10時15分から行われています。月1回第4週はファミリー礼拝として、服装もカジュアルで老若男女が楽しく過ごせる礼拝を目指しています。また午前7時から早朝礼拝、そして9時30分から子ども向けの日曜学校が行われています。平日の集会としては、毎週水曜日の午後7時30分から祈祷会、そして木曜日の午前10時30分から婦人会が行われています。どの集会もすべての方が招かれていますので、ぜひ一度足を運んでみてください。詳しくは、グレース宣教会のホームページをご覧いただき、そこから八尾チャペルを選択してくださればすぐわかります。住所は八尾市東本町 2-8-4、 電話番号は 072-994-9741、 072-994-9741 です。日本福音自由教会協議会グレース宣教会八尾チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会青木康則牧師の聖書のお話、ルツ記、そこに隠された恵み、お聞きください。
ルツ記4章13節と22節をお読みいたします。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。聖書の中に登場する行動派の女性の代表というとルツです。ルツ記は女性が主人公の物語として読まれますが、新約時代に登場する誠の主人公イエス・キリストの前日譚と捉えることもできます。主人公のルツ、そしてルツの義理の姉にあたるオルパの二人はユダヤ人ではありません。モアブ人です。つまりイスラエルの民からすると異邦人ということになります。彼女らの夫たちは若くして亡くなりました。彼女らの姑にあたるナオミは二人に、自分の故郷へ帰りなさいと告げます。 まだ若いのだからモアブの地で再婚して新たに人生をやり直しなさいというナオミの優しさでした。ところがルツだけはどうしてもナオミについていくと言って聞きません。ルツはナオミとイスラエル民族の中で生きる決心をすでにつけていたのです。彼女が語ったあなたの神は私の神ですにはルツの献身の思いが込められています。ナオミに対する献身、イスラエルの民の中で異邦人として生きることへの献身です。そしてルツ物語最大のクライマックスを迎えます。4章です。ナオミから私についてきても何の希望もないですよと告げられたルツでしたが、落ち穂拾いの仕事を通してボアズという男性と出会うのです。そのことをナオミに告げると、彼女はボアズとルツが結ばれる姿を想像し、これは素敵なカップルになると確信します。そしてどうしたらボアズの気持ちを引き寄せられるか、あれこれと指南するのでした。そして二人はめでたく結ばれるのでした。主人公のルツにとって、ボアズとの結婚はいわゆる玉の輿でした。しかしそれがこの話の本質ではありません。むしろボアズが異邦人女性と結婚したということにこそ目を留めるべきです。当時のユダヤ人社会は純血主義でした。つまりユダヤ人はユダヤ人と結婚するという常識がありました。なぜならユダヤ人は神に選ばれた民だと自認していたからです。でもボアズはルツと結婚しました。そして男の子が生まれます。聖書の記述では、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだとなっています。神様がこの結婚を導き、神様が祝福の証として子供を与えられたということです。生まれたこの名はエッサイです。そしてエッサイがダビデを産んだのです。先ほど、ルツ記がイエス・キリストの前日譚であると言いました。その意味はここにあります。神様はすでにこの時から異邦人にも祝福を与えようと願っておられたことがわかります。やがて新約の時代、聖霊によってマリアの胎に宿られた神の一人子イエスは、ダビデの家系のヨセフを育ての親として、予言通りにお生まれになったのです。彼は純血主義の結晶ではありませんでした。いや、ユダヤ人のみならず、異邦人ルツの血筋として生まれたからこそ、全世界の救い主と呼ばれることになったのです。神様の視点がすでにこの時代から全世界へ向けられていたことの証拠がルツ記です。イエス・キリストが全世界の人々にとっての救い主であるという証拠がルツ記なのです。私たちが異邦人であるにもかかわらず救いの中へいられているという証拠が旧約聖書の中にも確認できます。そういう視点でルツ記を読み返してみると多くの恵みがこの書簡には存在していることに気づかされます。霊的な落ち穂拾いをして隠された恵みを見出しましょう。
続いてグレッセン教会ヤオチャペルの信徒村上由美子さんの信仰体験談。祈りを聞き答えてくださる神様。お聞きください。
私はクリスチャンホームに育ったので、毎週家族で教会に行き、日曜学校の時、イエス様を私の罪からの救い主と信じました。ところが中学生頃になると、日曜日はクラブや友達と遊ぶことを優先するようになり、教会から遠ざかるようになりました。何か困った時だけ神様に祈るという、本当に神様の前に身勝手な生活をしていました。そんな状態のまま就職し、結婚、出産し、幸せな毎日を送っていると思っていました。しかし、ある日、主人と息子が食卓に座ってお祈りをしないで食事をしている姿を見て、このままだと愛する主人と息子は神様もイエス様も知らずに人生を過ごしてしまう。気がつきました。その時危機感を覚えて神様助けてくださいとお祈りしたことを覚えています。神様は不思議な方法で私の祈りに応えてくださいました。 その頃住んでいた家のすぐ近くにヤオチャペルがあったこと、またそのチャペルに私が幼い頃お世話になった牧師先生が担当として来られるようになったのです。教会に対して敷居が高くなっていたことも神様はご存知で、私が生きやすいように導いてくださいました。早速主人を誘ってみたところ、行ってみてもいいよと言ってくれ、それから毎週3人で教会に行くようになりました。その中で私は聖書から神様の言葉を聞くこと、また祈りを通して神様と会話することの大切さを学び、これまでの自分勝手に神様を利用するような信仰を悔い改めました。主人も自分のことを作ってくださった創造主なる神様と出会い、イエス様を信じ生きておられる神様と共に歩む人生に変えられました。あの時の私の祈りを聞いていてくださり、不思議な方法で導き大きな恵みを与えてくださった神様に感謝いたします。エレミア33章3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。
ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、近畿福音放送伝道協力会、略して金宝殿は、近畿を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力協会があります。今朝は大阪府にある協力協会の一部をご紹介します。
吹田市南清和延長 2-26 日本アライアンス教団大阪キリスト教会、吹田市穂波町 2-20 単立吹田聖書福音教会。以上、大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金宝殿の協力協会はあなたのお越しを心からお待ちしています。では今ご一緒にお祈りしましょう。神様、天地を作り世界を治めておられるあなたが、私を産み育て出会いと不思議なつながりに導かれるのですね。不安や恐れの闇からあなたの光を受けて一歩踏み出し、信頼と希望の道を進ませてください。主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封して テキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博士と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく神の家族なのです。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.